Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第137回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心がふわっと幸せになるお話をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
久しぶりに3人でお届けします。今日は6月11日、日本では梅雨入りしましたなんてね、はい、発表される頃ですが、うん、欧米では緑が綺麗なとてもいい季節なんだそうです。でそれもあってジューンブライドという言葉があります、はい、ね、で6月に結婚する花嫁は幸せになれるなんていう言い伝えがありまして、ね、皆さんご存知だと思いますで起源はローマ神話にあるそうなんですね。で、まあ、私たちあの婚礼業者でございますのであのいつもその逸話をご紹介しているんですけども、でこれねどんなお話かというと、ローマ神話の中にある結婚を司る女神の名前がの英語読みがジューン、まあ、6月、ね、英語で言うとジューンだったことから、6月に結婚する花嫁は幸せになれると言われる説が有力だそうです、うん、ということは絶対これに限っているわけではなくて、うん、他の、あの説もあるそうなんですね、うんうん、でただ日本では梅雨の真っ最中なので ジューンブライドに固執する人はそんなに多くない
ですね、
ですね、うん、はい、あのよく聞かれるんですよね、はい、あの婚礼業者じゃない方からは6月って忙しいんじゃないの、うん、っていっぱい聞かれるんですね、はい、でそんなことないわよといつもあの
あ私もお忙しいかなと
思います。そうなんですね、はい、そうなんですよ、だからね6月って忙しいんじゃないのって言われるんですけど全然多くないですよね。
そうですね、
そうなんです。でやはりね日本の婚礼でございますので招く人のことを考えてもう雨降るって確率高いのにわざわざ6月にしないですっていう方が多いようです ね、
ですね、
ね、で今日はねちょっとこの、 あの今日ご紹介する絵本もちょっと結婚に関係する絵本なの で、
いいで、ね、
はい、ちょっとここにお二人で、あの、はい、二人に質問したいと思います、はい、でこれから結婚する女性が結婚相手に求める条件の1位は何だと思いますか。条件、直子さんは何だと思いますか。
これから結婚する
んですね。そうそう、未婚の女性です。これから結婚する、まあ、結婚しようとしている女性ですね、うん、ですね、はいはい、
夢と希望と愛に
あって、そうですね、そうです、そうです、そうです、夢がいっぱい、
優しさ、
優しさ、いいですね、優しさね、直子さん優しさですね。友香さんは。
私は安心感。
あ、
でもちなみに私は尊敬できる人がいいなと思いました。
あ、そうなんです。あ、いいな、いいな、いいな。え、直子さんは結婚相手はどんな人がいいなと思ってらしたんですか、
ね、は
い、
私は価値観が同じ人が
いいなと思ってました。それもいいですね、
ね、それ大事、まあ、
金銭感覚とか。
あ、そうですよね、それ大事
ですね、
ですね、はい、なるほど、お二人とも1位ではないですね。ちょっとね聞かれるとちょっとあのガーンっていう感じかもしれませんが、1位は相手に求める条件、1位経済力です。すごい現実的ですね、
現実的
で意外とどれくらいの年収がいいですかって聞かれると、あの日本人の男性の平均年収よりも高額です。
しっかりしてますね、現代の女性は。
そういうことですよね。でね、このちなみに平均年収なんて聞きたくないんですが、国税調査によると
聞きたいですね、
567万円、これ全部の年齢ですね、あの、はい、未婚の男性の年収じゃないですよ、
平均ですね、
平均の、
はい、
で未婚の女性の理想の年収は600万以上で800万ぐらいがいいかなっていう人が多い、最多ですって。
安定感ですね。
そうですね、だから、まあ、うん、あの安心っていうのもこちらに
そうです、ね、
あの入ってるのかもしれないんですが、うん、意外とね経済力現実的ですということですね、うん、で2位は価値観ですね、はい、
お
です。で3位が人柄、うん、
あ、はい、
であとは誠実さとか優しさとか容姿とか入ってきますね、はい、あの包容力、うん、家事能力なんていうのも出てきてますので、あ、はい、私たちがね結婚するときにはあんまり男性が家事を全般的にやられるっていうようなことはなかったかもしれませんが、ね、今のね男性はね、うん、家事もやってくださるようなので、うん、家事能力がどれくらいあるかっていうのも大事だということらしいんですね。
現実的ですね。
そうなんですね。で、既婚の方にお聞きするとこれはちょっと生々しいのでね今は、はい言わないようにするんですが、あ、そうなんですね、お二人は価値観とかが大事、尊敬できる人がいいなっていうふうに思ってらしたということですね。私はダントツ経済力ですね。
あ現実的
めちゃめちゃ現実的ですね。で、つらつら考えてみますにですね、
はい、
ま、今の配偶者のことをどうこう言う前に私はいい奥さんかしらっていうのをちょっと考えてみたんですが、
ドキ、
そうなんです。直子さんどうでしょう。
今絶句してますそうですね、
はい、
我が身を考えたことがなかったですね。
そうなんだからね、これで相手に求めるっていうのを読んだ時に、はいはい、で既婚者の人が、ま、既婚者の第一位はもちろん経済力なんですけど、はい、こう相手に求める前に、
はい、
自分はどうなのってちょっと考えてみたんですね、
はい、
でちょっとお二人の感想を聞きたいなと思うんですけど、直子さんはいい奥さんですか。
かな、
あ、可能性としてはある。
一応、
はい、
まあ帰ってきたい家を作ってますね。
あ、なるほど。それをモットーに、うん、あの生活してらっしゃる。
そうです ね、まあ、コロナ前なんてね、飲み会がよくあったので、うん、家に帰りたくないから飲んでるんだみたいな男性の話をよく聞いたりするので、
う
ん
う
ん、
よくね聞きますね、聞きます聞きます、
そういう家にはしたくないなって思ってました、
はい、なるほど、はい、それは本当にいい奥さんですね、
そうですか、ね、でも家の中むちゃくちゃですよ、もうい
やいや、でも帰りたい家
洗濯物も広がってるし、
でもね、ご主人は帰りたい家だっておっしゃってるということですもんね、
だと思います、帰ってきてくれますので、
でもそれは一番大事なことですね、いい奥さんです、
ありがとうございます。
ともかさんはどうですか。
はあ、私は、うん、いい奥さんじゃないかもしれないです
ねいい奥さん率何パーセントぐらいですか。
60%。
じゃあ
ギリギリ合格。
合格ですね、
はい、
よかったです。で私、ね、自分で考えたらいい奥さん率 25%
え、先生それ過小評価じゃない。
いやいや、あの面と向かって聞いてみたんです、あの夫にね、
勇気ある行動ですね。
そうなんです、はい、ま、そんないい答えは返ってこないだろうなと思って、こういう勝手なことをする奥さんじゃない方が良かったでしょうねって聞いたら、なんと
そんなことないよ、
どっちでもいいですと。
そうだそうです、
機嫌よく生活をしてくれていればどっちでもいいです。
あ、じゃあ100点満点じゃないですか。
いやいや、私自身の評価というよりも、この家事に専念しない奥さんのことについてどう思いますかというような問いに対しての答えだと思うんですね、はい、なので、私自身の価値ではないとは思うんですが、ちょっと今直子さんのね、はい、帰ってきた家を作るということがやっぱりいい奥さんなんだろうなって思いまして、
ね、いやもう、はい、そんなにですけど
改めたいなと思いました。
見習わないと、ね、
そうなんです。で今日はね、先ほど言いましたように、結婚に関する絵本ですということなんですが、今日ご紹介する絵本もとびっきり幸せな結婚をするうさぎさんのお話です。
いいですね。
なので、ね、ふわっと幸せになる。でここまで言うと、ああ、あのお話ねって分かっちゃう人もいらっしゃるくらい有名な絵本なんです。でタイトルは白いうさぎと黒いうさぎなんですが、これね、結婚のお祝いにこの本をプレゼントされる方が1位の作品なんです。で実際に私も婚礼業者でございますので、披露宴で余興としてね、この絵本をスクリーンに映して絵本を読んでらっしゃる神父さんのお友達っていう余興を見たことがあります。で保育士さんだったんです、その神父様は。あ、で、お友達も保育士さんでいらっしゃったので、この絵本をよくご存知だったんでしょうね。でちゃんとスクリーンに大きく映して、で保育士さんのお声で読んでくださっていて、幸せ倍増でございました、はい、なのでちょっと今日はこのお話を読ませていただきたいなと思います。で絵本もね、今お手元にありますので、絵も見ながらご覧いただけたらなと思います。それでは読ませていただきます。お願いします。白いうさぎと黒いうさぎ。ガース・ウィリアムズ。文・絵。松岡京子役。白いうさぎと黒いうさぎ。2匹の小さなうさぎが広い森の中に住んでいました。毎朝2匹は寝床から羽を着て朝の光の中へ飛び出していきました。そして一日中一緒に楽しく遊びました。馬飛びしないと白いウサギが言いました。うん、しよう。黒いウサギはそう言うと、ぴょんぴょんのぴょーんで白いウサギの背中の上を飛び越えました。ぴょんぴょんのぴょーん、今度は白いウサギが黒いウサギの上を飛び越えます。しばらくすると黒いウサギは座り込みました。そしてとても悲しそうな顔をしました。どうかしたの？白いウサギが聞きました。 うん、僕ちょっと考えてたんだ。黒いウサギは答えました。それから2匹はひなぎくや金峰毛の咲いている野原でかくれんぼをしました。しばらくすると黒いウサギはまた座り込んでとても悲しそうな顔をしました。どうしたの？白いウサギが聞きました。うん、僕ちょっと考えてたんだ。黒いウサギは答えました。それから2匹は黒いイチゴの茂みの周りでぐるぐるかけっこをしました。そのうちにくたびれて喉が渇いたので泉までぴょんぴょん駆け下りていって、きれいな冷たい水を飲みました。泉のそばでも黒いウサギは急に座り込んでとても悲しそうな顔をしました。どうしたの？白いウサギが聞きました。うん、僕ちょっと考えてたんだ。黒いウサギは答えました。その後2匹はひなぎくとびをして遊びました。クローバーくぐりもしました。私お腹がすいたと白いウサギが言いました。そこで2匹は遊ぶのをやめてタンポポをたくさん食べました。しばらくすると黒いウサギは食べるのをやめてまた悲しそうな顔をして座り込んでしまいました。どうしたの？白いウサギが聞きました。うん、僕ちょっと考えてたんだと黒いウサギは答えました。さっきから何をそんなに考えてるの？白いウサギは聞きました。僕願い事をしているんだよ。願い事って？いつもいつまでも君と一緒にいられますようにってさ。白いウサギは目をまん丸くしてじっと考えました。そして、ねえ、そのこと、もっと一生懸命願ってごらんなさいよ、と言いました。黒いウサギも目をまん丸くして、一生懸命考えました。そして、心を込めて言いました。これから先、いつも君と一緒にいられますように。本当にそう思う？白いウサギが聞きました。本当にそう思う。黒いウサギは答えました。じゃあ私、これから先、いつもあなたと一緒にいるわ、と白いウサギが言いました。いつも、いつも、いつまでも？黒いウサギが聞きました。いつも、いつも、いつまでも？白いウサギは答えました。白いウサギは柔らかな白い手を差し伸べました。黒いウサギはその手をそっと握りました。 それから2匹はタンポポの花を摘んで耳に刺しました。2匹のこの幸せそうな様子を見に、他の小さなウサギが大勢やってきました。みんなは黒いウサギと白いウサギを囲んで輪になって結婚式のダンスを踊りました。森に住む他の動物たちもダンスを見にやってきました。そして一緒に踊りました。明るい月の光の中でダンスは一晩中続きました。こうして2匹の小さなウサギは結婚しました。2匹は大きな森の中で一日中一緒にタンポポを食べたり、ひなぎくとびやクローバーくぐりやどんぐり探しをしたりして楽しく暮らしました。それからというもの、黒いウサギはもう決して悲しそうな顔はしませんでした。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Shiroi Usagi to Kuroi Usagi, o kiki itadakimashita. Arigatou gozaimashita.今ねお手元で本をくって聞いてくださってましたが、玉川さんはこの絵本はご存知でしたか？
はい、あのなんとなくしてましたけど、
ね、
しっかりは読んだことなかったので、
はい、
感動しました。
あ、感動しました。さすが玉川さん、感性が豊かで。どんな感想ですかね？
はい、最初なんであの黒いウサギは悲しいなのかなと思ってたんですね。一緒に
何回も悲しんでますよね。
はい、うん、楽しいはずなのに、うん、なんでだろうと思って、
はい、
聞いてたら、あの、はい、悲しいというより寂しくなったのかなと思って、楽しすぎて白いウサギと遊んでるのに、
はい、
うん、このままね遊べなくなる、
はい、
うん、帰らなくちゃいけないとか思うと、
なるほど、
寂しかったんだなと思って、
楽しすぎて、
そうです、
新しい見解です。
だから、
はい、うん、
悲しい顔になったのかな、一緒にいたいなっていう思う気持ちが、はい、はい、強いので楽しい気持ちを超えたので、
なるほど、一緒にいたいけども、うん、一緒にいられなくなっちゃうかもしれないと思うと悲しくなっちゃった。
この時間が愛おしくて寂しかったのかなと思って、なんて可愛いんだろうと思います。
なるほど、
恋人同士でこういう気持ちってあると思うんですよ。
あ、さすが。
であのお互いの家に帰っていくのが寂しいので、うん、じゃあ結婚しようっていう風になるのかなと思って想像してましたけどね。恋愛だなと思って、
そうですね、ラブですよね。あ、なるほど、すごくよくわかりました。私納得しました。なんだか楽しそうに遊んでいるのに急に暗い顔になる、でまた遊ぶと、なんでだと。
それぐらい好きなのかなと思って、最後にはもう悲しい顔しなくなったっていうのは、同じね家でずっと一緒にいられるから寂しくないよっていう、なんてハッピーエンドなんだろうと
思って。ハッピーですよね、本当にハッピーエンド、文句なしのハッピーエンドでございますが、
ね、
うん、なんかいろいろモヤモヤしてたんですけど、今すっごいすっきりしました。でまた遊ぶというかね、うん、悲しいならずっと悲しくいれよと思った。また楽しいんだ、
一緒にいるのが楽しいんです。
そうですね、
辛かったのかなと思って、
ね、うん、なんで楽しくなったり暗くなったりするんだと、ちょっとモヤモヤしておりましたが、今の玉川さんの感想でちょっとすっきりしましたけど、はい、南子さんはどうですか？
あ、私も今の友香さん説が とても新鮮
で、あ、そうですよね、
そうなんですか、
私はこの黒いウサギがうじうじ悩んでるのかなって、うん、いつ言い出したらいいんだろう、まあ、でもそれが悲しい目っていうのがこの翻訳の加減かなとか勝手に思ってたんですけれども、
なるほどなるほど、
いろんな視点ですね、
そうです、私もそれも初めて、はい、の視点です、あ、うじうじしていると、なるほどなるほどなるほど、
それをね、まあ原文読んでないんでわからないですけど、
う
ん、はい、
プロポーズしようと思ってたってことですか、
いや、しようかな、断られ
たらどうしようかな、いつ言い出そうかなって思っていて、でなかなか言い出せなかったって、あ、これも新しい見解だな、
現実的ですね、それはなかなか、
そうですね、
大人なうさぎちゃんですね、
そうですよね、私はね、あのうさぎだからすぐ忘れちゃって楽しいかなと思ったんですけど一番いけない感想ですね、でね、この言い出して、いつも君と一緒にいられますようにって勇気を振りそぼって黒いうさぎちゃんが告白したのに、びっくりの発言で白いうさぎちゃんが、ねえ、そのこともっと一生懸命願ってごらんなさいよ、上からですよね、なんとまあと思ったんですが、今日ね、実はこの絵本のクラスがありまして、はい、でこれちょっと上からですよねって生徒さんに聞いたら、いやいや、そうじゃなくて、これもね、それこそあの翻訳の加減なんじゃないでしょうかっておっしゃるんです、その方はね、で、そうじゃなくて、もっと一生懸命私に伝えてよって言ったんじゃないのって、
私もそうですね、
さすが
恋愛コンシェルジュ
ありがとうございます、
ね、なので、そういう上からじゃなくって、もっと私のこと好きって言って、
あ、そうだと思いますよ、
さすがともかさんっていうことじゃないの、
可愛いうさぎちゃんだからそんな風に思わないと思います、
さすがですね、やっぱりちょっとラブの要素足りないですね私ね、なのでね、これ満足いく結果ですと、ね、ともかさんはそうおっしゃっていましたが、うん、私はあ、なんだハッピーエンドな割にはひねりがないなと思ったんですけどそんな風に思っちゃいけませんということですね、わかりました、ありがとうございます、今日は名作白いうさぎと暗いうさぎを読ませていただきました、どうもありがとうございました、
君の見る夢で
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、この作品に寄せてらっしゃる感想でね、とても素敵だなと思ったのがありますので、1個だけご紹介しますね、はい、結婚すると恋している時期のドキドキ感や期待、不安や焦りはなくなって、それは慈しみやいたわりといった愛に変化するものだと私は勝手に思っています、うん、でも結婚生活も長くなると、どうして一緒に暮らしているのかという基本的なことを忘れがち日々の生活に疲れ気味のご夫妻にもおすすめですっていうね、とても素敵な感想、ね、30代のパパですってちょっと疲れてらっしゃるかもしれませんけどね、でもちょっとハッとさせるような素敵な感想なので、結婚するお二人だけじゃなく、ベテランのご夫妻にもお送りしたい作品を今日はお届けいたしました、はいはい、私たちにもちょっと胸に迫るものがありましたね、そうですね、ありがとうございます、またね、これからもいろんな作品をお届けしていきたいなと思います、どうもありがとうございました、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました、明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように、おやすみなさい。
for the world we're gonna make.